それでは一言お祈りを持って始めたいと思います。愛する私たちの父なる神様、私たちにあなたの御子イエス・キリストを救い主として与えてくださって、そしてその十字架と復活によって私たちを義と認めてくださったことを心から感謝いたします。主よ、このあなたの死とあなたの復活が洗礼の中にどのような意味をもたらしたかと今学ぼうとしますけれども、どうかあなたの聖霊のお導きを与え、そして今日のローマ人の手紙の内容が本当に私たちの心に響くようにお導きくださいますようにお願いいたします。また今日は出席できない方々を覚えてください。尊い主イエスクリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは早速、6章の1節から10節まで読んでいただきたいと思います。それはどの翻訳でも構いませんけれども、僕は新海訳が好きですけど新京路訳でも構わん。はい、はい、6章の1節から、そうですね、結局全部を読んだ方がいいと思いますね。はい、11節までお願いします。はい、
それではどういうことになりますか。恵みが増し加わるために私たちは罪の中にとどまるべきでしょうか。絶対にそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に生きていられるでしょう。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。もし私たちがキリストに継ぎ合わされてキリストの死と同じようになっているのなら、必ずキリストの復活とも同じようになるからです。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを私たちは知っています。死んでしまった者は罪から解放されているのです。もし私たちがキリストと共に死んだのであれば、キリストと共に生きることにもなると信じます。キリストは死者の中からよみがえって、もはや死ぬことはなく、死はもはやキリストを支配しないことを私たちは知っています。なぜならキリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのであり、キリストが生きておられるのは神に対して生きておられるのだからです。このようにあなた方も自分は罪に対しては死んだものであり、神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさい。
この最後の11節の言葉なんですけれども、自分がどういうものであるかというように思いなさいというのは、今回は新改訳聖書は思いなさいというんですけれども、新教旅訳の方がもう少し強いですね。このようにあなた方も自分が罪に対して死んでいるが、キリストイエスに結ばれて神に対して生きているのだと考えなさい、考えなさいということです。これは自分のアイデンティティの問題ですね。私は何ですかと、私はキリストと共に死んだ存在、そしてイエス・キリストと共によみがえったものなんだと、こういうようにパウロは自分自身を考えなさいと、思いなさいというんですね。 ここで日本の文化は体現主義、実存主義だと思いますね。体験的実存主義と思いますね。すなわち体験したものは本物で、体験してないものは何にもないんだと。だからちょっとこれは失礼な表現かも分かりませんけれども、島国根性と言われることは、この島以外には世界がないんだと、そういう意味はですね。だから私が体験したものは存在しますけれども、体験したことのないものは少なくとも関係ないというんだけど、ここで私たちはクリストと共に死んだ、そしてクリストの死に次合わされたという表現は私たちの体験ではないということを強調したんです。これは事実です。体験をしたのはイエス・クリストなんです。私たちはその体験の恵みをいただくんですよ。しかしその結果として私たちは自分自身を正しく考えることができるんだと。しかしまず一節からいくと、ここでその問題提供は何であるかというと、ローマ人の手紙ではここまでは罪と義と認められることと信仰が論議されてきたわけですから、そこから間違った結論は、もし私たちは神様の目から見ると無罪判決を受けた完全に義と認められた存在だから、そんなどんな罪を犯してもそれはどうでもいいんですから、とにかく全てが許されてるし、過去のものも許されたし、今のものも許されたし、将来のものも許されるんだ、だから平気で罪を犯しようと、そういう間違った結論に対して、いえ、これは絶対にいけない。なぜかというと、私たちは罪に対して死んだ。ここでその死ぬという言葉の意味は何とても大切なんだと。死というのは当然その2つの意味がありまして、一般的に体が死ぬという意味でも聖書は当然それを使ってますけれども、ここで使っている死はこの創世記の三章の死なんですね。罪を犯せばあなた方は必ず死ぬ、死で死ぬという、そういう、すなわち罪の罰としての死、これは存在が続く中の、永遠に続く中の死、永遠の死ですね。または霊的な死と肉体的な死は全部を含まれるわけですけれども、どうして私たちは罪に対して死んだのかと。ここでポイントは後で7章を見たら、ここでの罪が死んだわけじゃなくて、私たちが死んだと書いてある。後で7章では私たちが立法に対しても死んだっていう表現が出てくるわけですね。それは立法が死んだわけじゃなくて、私たちが立法に対して死ぬっていう、そういう表現が出てくるわけですね。というと私たちが死んだ時に私たちの罰が済んだっていう意味なんですね。あくまでも罰が済んだっていう意味で読まんとダメですね。ちょっと7節を少し見ていただきたいと思いますけれども、6章の7節の翻訳は、 新教礼拝は死んだ者は罪から解放されています。死んでしまった者は罪から解放されているのですという翻訳は私は間違っていると思います。これは言葉通りに死んだ者は死んだ者は罪から義と認められるっていうような言葉なんです。その考え方は日本の文化の中にもあるんですね。一旦誰かが死んだらその人の悪口はそれから話してはいけないっていうそういう文化でしょ。それは人類にあるわけです。すなわち例えば死刑を受けた人によってその彼が犯した罪が消えるんですね。そういう考え方ですね。だから死ぬということによってこの罪から私たちは解放されるっていうのはこの七節のギリシャ語から直訳したらそうなんですね。だから死は義をもたらせるんですね。全ての罪の帳消しになるんだと。当然この私人間の肉体的な死はそういう役割を果たしません。現実問題としては私たちは死後必ず最後の裁きに遭うんだと。だけどキリストの死に結び合わされたならばその死によって永遠の死も肉体的な死も霊的な死も全部終わってしまうんだと。だから私たちはキリストに結び合わされたその死に結び合わされてそしてその復活に結び合わされたんだと。これはイエス・キリストと同じ運命同等体になるっていう意味なんですね。キリストに起こったことは私にも起こった。だからキリストの死は私の死であった。そしてこれは洗礼に結びついてるわけですね。ここで洗礼の意味は何であるかって、私はよく学校でいろんな学校をフィンランドで回っておったんですけど、一つの中学生のグループだったんですけれども、私は洗礼をちょっと説明したんですね。皆さん洗礼と死刑判決なんだと言うんですね。というと水の中に3分以上おったら人は溺れ死んでしまうでしょ。だから私たちは洗礼の時には人を水の中に入れるんです。またはもしこの洗礼ならばとにかく頭の上に水を入れるんです。そこまで入ってるんだという意味なんですね。と完璧に水の中にあるという意味で、そこで3分でもう死んでしまうんですから、洗礼は死刑判決。しかしその自ら出るっていうのは、死んだはずのものがまた復活するっていう意味なんですね。だから私はとにかく覚えてください、あなた方の洗礼は死刑判決だったんですね。そこにある生徒が手を挙げたんです。もしそうであるならば私は絶対に洗礼を自分の子供にはさせませんと。分かったんですね。だから自分にはそんな罪がないと思ったわけですね。だから洗礼は信仰告白ではないんですよ。当然の信仰告白は私たちは礼拝 礼拝にも繰り返して起こるし、また洗礼の時にも信仰告白が行われますけれども、その意味はもっともっと深いですね。私たちはキリストの死がその時には私の死になりますね。だから私の罰が今度は洗礼の時にはキリストの罰、私の罰になったんですね。だから私は死刑判決を受けたんですね。しかしそれだけじゃなくて、キリストと共に蘇ったんだから、洗礼において私たちは聖霊との命に預かるんだ。それは復活の命なんだということなんですね。当然ここで聖霊様を洗礼の前か後かその同時か受けるかっていう議論に出てくるわけですけれども、江藤さんのさっきの話では明確に聖霊様を先にいただいてそれから洗礼を受けたっていうことになるわけですね。私は洗礼を受けて、そして15年後で聖霊様をいただいたんだと。新約聖書の中でこの人の働きの中では先に信じて、すなわち聖霊をいただいて、そして洗礼を受ける霊が出るでしょう。コルネリオの話ですね。ちゃんと聖霊をいただいて、そして洗礼を受けるんですね。しかしピリポたちがサマリアの有名なリバーベルの中でちゃんとみんな洗礼を受けるけどまだ聖霊をいただいてない。そしてペテロたちがやってきて安心をして、ちゃんと聖霊をいただくわけです。そしておそらくこのエチオピアの観覧のところの時にはピリポンがそこに来て、そしてそのガサの道で洗礼を起こして、そこで喜びで満たされて、その時には聖霊様もいただいたんだと。だから洗礼と聖霊は切っても切られない関係ですね。水と御霊によって生まれなければならないとイエス様が教えた通りなんですね。しかしその洗礼の中身はイエス・キリストの死と復活ですね。だから洗礼を皆さんにどういう恵みをもたらしましたか。これは今ヘブル人への手紙の時には少し質問しましたけれども、洗礼を受けて皆さんはそれをどう理解しましたか。あの時にどうですか。洗礼を受けた時には何をそれをどう位置づけましたか。
そうですね、最初は私も先ほど先生がおっしゃった信仰告白というか信仰表明で、私イエス様信じますっていうことをこう世に示すことなのかなと、17歳の時だったんですけれど、そういうふうに思っていたのと、あとその私が変わりたいっていう気持ちがいつもあったんですけど、その変わるっていうのがその聖書が言う変わると自己実現的にいわゆるこの世の価値観で人間が変わるっていうので、そういう意味では何にも変わらなかった、自己実現の意味では何にも変わらなかったんですけれど、その何て言うんでしょうか、求めることというかその聖書の価値観を分かる最初の一歩だったような気がします。
はい、工藤さんはどうですか。
私は幼稚園の頃からずっと幼馴染と一緒に教会に毎週通っていたので、その神様がいるというのは漠然と自分の中で普通の生活の中にあったので、クリスチャンホームではなかったんですけど、だからその洗礼を受けるとかこう皆さんのように劇的にこう何かって洗礼をっていうふうなことよりも、自分が二十歳になったら、うちの宗教は仏教なので二十歳になって大人になったら洗礼を受けようと思ってたのと、青年会のメンバーが順番に洗礼を受けていたので、自然な流れ で自分もいつか受けたいなと思って、それに合わせてもう準備もしてたんですけど、そのすごくこう変わったっ ていうのは、洗礼の時はその聖霊を感じたっていうのは正直なかったです。ただあの教会のメンバーの中に何て言うんですか、こうちょっとこう線を飛び越えて、あメンバーの中に入ったんだなっていうのはすごく感じて、ただその後あのアメリカに留学してた時に神様を感じるっていうか、あすごく守られてるっていう体験をしたんですよ。ありえないことがあって、でその時にあやっぱり何か私はいつもこう神様がこう精霊を送ってくださって見て守ってくださってるんだなっていうのを、だからやっぱ洗礼を受けてからその精霊とか神様を違う形で感じるのですごく5年か6年時間がありました
。はい、ありがとうございました。
そしてあの22歳で、あの私ずっと、まあ、西洋学校も5年間通ったことありますけども、イエス様が罪人のためにこの世にいらっしゃったっていうことを全然わからなかった。だから私は罪人であることを、だから私天国に入ることできない、ずっとその悩みを持って天国に、あのやっぱり罪が入ったらもう天国ではない、そしたら私は入らない、そして自己向き人間ですと悲しく感じました。誰にも何も言わずにずっとあの学校、まあ勉強、その後は仕事とずっと続いて、そしてやっぱりあの心の中でずっとその悲しみが残った。でもまあ友達誰にも言わずに、そしてある日私土曜日の夜友達と一緒に遊びたくなかった。そして私はあのヘルシンキの大きい教会に出る、夜の集会に出るを聞いて、そして私全然あの時は教会に通ったことなかったけれども、どうしてか私はその教会に入って後ろに座って、誰も知らずにそこに座って、そして一番すぐあの牧師先生はあのイエス様が罪人のためにこの世にいらっしゃったっていうこと、その瞬間に何が起こったか、はあ、私が今望みのある希望もあり、私はイエス様が罪人のためにこの世にいらっしゃった、私のためもああ私も救われる、私もあの天国良き人間になります。そしてその神の愛いっぱいで感じて、そこに座って、もそしてまあその時まだ家に住んでましたし、そして本当に私びっくりしました。その瞬間に私宣教師になりたい、やっぱしあの世の果てまで行きたい、素晴らしいニュースだから誰でも救われる、だから私は行きます。でもその時地図を書いた仕事だから、
まあそこまでぐらいですね。はいはいはい、まあそれから宣教師になったんですね。はいはいはい、高橋さんどうぞ。
私もずっと母に連れられて小さい頃から教会にいて行ったんですけど、まあ、イエス様っていう存在はあ、まあ、いるんだろうなっていう感じでしたけど、全然それこそイエス様がどんな方なのか、私とイエス様の関係は何なのか、私は何なのか全然わからないけど、聖餐式に憧れましたね。私はあのパンとブドウ酒はどんな味がするんだろうまあったんで、10歳で洗礼を受けました全然何も分かってないです。ただあれなんだろうとか、ちょっと大人になれるんじゃないかみたいな、うん、そんな10歳の、はい、
うん、だからの洗礼の体験をしたいんだと、あの幼児洗礼を受けたけれども、やっぱりあの大人にもらったら一番いいんだと思ってる人が結構おるんですよ、フィンランドでもですね。だからまあ、あのもう一度洗礼を、まあ、あの受けてそれを体験したいんですけれども あの結局そういう疑問に対して、まあ、サントアルカの、 あの12章 の、 あの箇所はアルカの福音書の12章の49節と、まあ、50節を読んでいただきたいと思いますね。あの伊藤さんお願いします。アルカの12章の49節と50節。49節。その次。
ああ50 49
はい、2節、
はい、私が来たのは地に火を投げ込むためです。だからその火が燃えていたらとどんなに願っていることでしょう。しかし私には受けるバプテスマがあります。それが成し遂げられるまではどんなに苦しむことでしょう。
というとここでイエス様は以前、うん、このバプテスマ、ヨハネのバプテスマのバプテスマを受けたわけですね。しかしここで将来に別のバプテスマがあるんだと、それは十字架の苦しみのバプテスマなんだと。その結果としては今度聖霊様の火を投げ込むことができるということなんですけれども、あの洗礼の意味はイエス・クリストの苦しみなんですね。だからもし私たちは洗礼を体験したいならば、あの十字架にかかったらいいんですよそれは私たちの体験じゃなくて、イエス様が体験してくださった、私たちが体験しなくても良いように体験してくださったもんですね。だから洗礼のポイントは決してその体験ではないんですよ。まあ水が冷たかったっていうぐらいの体験で十分ですよ。あのしかしその時には私たちはこのイエス様の死が私たちの死になるんですね。だからあの私たちは肉体的にまだ死ぬことがあるんでしょう。だけど聖書はそれについて、あの死という言葉をほとんど使わないんですよ。眠るという言葉を使いますね。イエス様があのヤイロの娘とかラザロについて眠ってるんだと。そしてパウロは眠りについた人々について何回も何回も言うんですね。まあ、あの黙示録ではクリストにあって 死んだという表現も確か出ないわけでもないんですけれども、とにかくその罰としてのあの死は、まあ、この肉体的な死もクリストにとってはもう何の罰の意味もないんですよ。ただあの復活ですね。この体を復活の新しい体にあの着替えるっていう、確かそこにあの私たちは辛い痛い経験があるかも分かりませんけれども、その意味は私たちがあの一方的に神様の恵み以外には何にもないんだということを、まあ、あの意味すると思って、決して罰という意味がありません。だから安心して死ねますよ。だからあの6節を見てみると、私たちの古い人、古い自分はクリストと共に十字架につけられたんだと。しかしその目的はこの私たちに依然として残っている罪深い性質がもはや私たちを支配しないように、そのために私たちはちゃんと復活の命、すなわち聖霊様をいただいたんだと。しかしそれはあの、まあ、具体的にどういう意味なのかというと、それはこの後半のところではちゃんと出てくるわけですね。だから12節から23節まで、まあ、読んでいただきたいと思います。あの工藤さんお願いします。ローマの6章の12節から終わりまで。
したがってあなた方の死ぬべき体を罪に支配させて、体の欲望に従うようなことがあってはなりません。またあなた方の五体を無理のための道具として罪に任せてはなりません。かえって 自分自身を死者の中から生き返ったものとして神に捧げ、また五代の義のための道具として神に捧げなさい。なぜなら罪はもはやあなた方を支配することはないからです。あなた方は立法のもとではなく恵みのもとにいるのです。ではどうなるのか。私たちは立法のもとではなく恵みのもとにいるのだから罪を犯してよいということでしょうか。決してそうではない。知らないのですか。あなた方は誰かに奴隷として従えばその従っている人の奴隷となる。つまりあなた方は罪に仕える奴隷となって死に至るか、神に従順に仕える奴隷となって義に至るか、どちらかなのです。しかし神に感謝します。あなた方はかつては罪の奴隷でしたが、今は伝えられた教えの規範を受け入れ、それに心から従うようになり、罪から解放され義に仕えるようになりました。あなた方の肉体の弱さを考慮して分かりやすく説明しているのです。かつて自分の母体を汚れと不法の奴隷として不法の中に生きていたように、今これを義の奴隷として捧げて聖なる生活を送りなさい。あなた方は罪の奴隷であった時は義に対して自由の身でした。ではその頃どんな実りがありましたか。あなた方が今まで恥ずかしいと思うものです。今では恥ずかしいと思うものです。それらの行き着くところは死に他ならない。あなた方は今は罪から解放されて神の奴隷となり聖なる生活の実を結んでいます。行き着くところは永遠の命です。罪が支払う報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主イエス・キリストによる永遠の命なのです。
というと、私たちはクリストと共に死んだ、イエス・キリストと共によみがえった、そのアイデンティティをまず持たんとだ。すなわち神様は不敬虔な人をこのクリストの十字架と復活のゆえに義と認めた。そこから今度どういう生き方が生まれるかっていうことは、これは清めの内容なんですね。私たちは死んだんですけども罪は死にませんでした。私たちは死んだけど律法が死にませんでしたっていうのは現実なんです。だから私たちの中に依然としては罪があるんだと、パウロはここで明確にするわけですね。だからこの十字架の歴史的な事実、イエス様の本物の苦しみ、イエス様の本物のよみがえりが私たちのものになっているところから私たちは結論を出さなければならないんだと。その結論はもはや私は罪の奴隷ではないということなんです。それ罪の奴隷という人はどういう人かというと、救われてない人は必ず罪の奴隷ですよ。自分がこれから正しい言い方をするといういくら決めても決めてもできない。なぜかというと罪の奴隷状態。しかし一旦私たちはクリスチャンになって救われたならばもはや奴隷ではないんですよ。だから私たちは選択ができます。神様の御心を行うか、それとも自分の中にある罪の欲望に任せるかっていう、そういう選択にずっと侵されてるわけですね。これは生活の中に両方の力がずっと働いてる。しかしだから具体的に以前はこういう手足をこう捧げたから今度はこっちに神様の方向にそれを使ってくださいとパウロがこれ進めるわけですね。後でそれはどうして可能なのかというと8章で出てくるわけです。それは聖霊が私たちの中に住んでおられるからです。自分の力ではないんです。これはキリストの力なんですけれども、罪の許しというのは非常に力強いものなんだと、非常に否定的に考える人がおるんですね。キリスト教って やっぱり否定的な罪と罪の許し、罪と罪の許しばっかしなんだと、なんと暗い宗教なんだと思ってる人が結構おるんですよ。しかし私が割と悪い父親だったんですから、時たまには私は怒って子供たちと権力を争うようになって、罰を与えてしまったんですよ。本当に、理由なしには、怒って罰を与えたんですね。後で私が子供に謝らなければならないんですね。すまんけど私が怒ってこんな罰を与えるべきではなかったんですからお許しくださいと。そして子供が、許しますと、こういう作業を私はしなければならなかったんですね。そして許したから、そんなら、今度こそ私がまだ、怒っても構わんということではないんでしょ。やはり、その許されたということでは、それは関係回復だから、その関係をもう絶対に壊したくないんですから、罪の許しは神様と人との関係回復だから、神様の命に預かることだから、決して否定的なものではなくて、本当にブルタンが言ってる通りに喜びと平安と幸せのものなんだと。だからキリストに許されて義と認められたことは確か天国の皇帝で行われた判決なんですけれども、そのイエス様の十字架と復活は歴史的な事実なんです。だからその事実は私たちの人生にも事実として現れてくるんだと。だから具体的に今自分の立場を思えてください。どういう存在か、罪に対して死んだ、神様に対してキリストと共に生きる存在だと自分のアイデンティティをちゃんと覚えながら、今度そこから行動としては神様の方を選びなさい。これはずっと続く作業ですね。いろんな人生の選択の中で、これは神様の方か、それともこれは罪の方かというように、だから自分の手足をその奉仕や奉仕に、神様の義の奉仕に捧げなさいということを、これは強調します。そして7章になると、ここで落とし穴があります。こういう進めをすると、今度は人々は、一応私はクリスチャンだから洗礼も受けたから、今度自分の頑張りで やらんとダメなんだということで立法のもとに戻ってしまうという恐れがありますから、7章では、いや立法ではどうしよう、どうしてもそれはできないんだと。だからそれを今読んでみましょうか。まず7章の1節から6節までお願いします。
それとも旧来たち、あなた方は立法が人に対して経験を持つのはその人の生きている期間だけだということを知らないのですか。私は立法を知っている人たちに言っているのです。夫のある女は夫が生きている間は立法によって夫に結ばれています。しかし夫が死ねば、夫に関する立法から解放されます。ですから、夫が生きている間に他の男に行けば、会員の女と呼ばれるのですが、夫が死ねば立法から解放されてより、たとえ他の男に行っても会員の女ではありません。私の兄弟たちを とも同じようにあなた方もキリストの体によって律法に対しては死んでいるのです。それはあなた方が他の人すなわち死者の中から蘇った方と結ばれて神のために身を結ぶようになるためです。ここまで
6節まで、
はい、私たちが2個にあった時は律法による数々の罪の欲情が私たちの体の中に働いていて、そのために身を結びました。しかし今は私たちは自分を捕らえていた律法に対して死んだので、それから解放され、その結果古い文字にはなる文字にはよらず、新しい御霊によって使えているのです。
まあ、この、まあ、パウロが使っている比喩は、まあ、どういうものかというと、私はこの人と結婚してるでしょ。そしてまあ、私はその、まあ、の立法なんですね。いろんな要求をしますね。そしてどうしてもそこに従わなければならないんだと。そして幸いなことにこの私の妻が死んでしまうんです。そうなんです。そう、妻が死んでしまうよ。死んだら、まあ、今度はどういうことが起こるかっていうと、この律法の要求することはその死なんですよ。だけど、まあ、死んでしまうんですね。キリストと共に死んでしまうんですよ。そして一旦死んだら今度は蘇るんですよ。だけど、まあ、死んだ結果としては私との結婚関係が終わっちゃったでしょ。だから蘇ったものとしては別の方と、キリストと結婚することができるんですよ。こういう意味なんです。それは難しいことではないんですよ。もう私たちが死んだ結果としては立法に要求することはしなかったんでしょう。だからその立法が満たされたんですよ。立法が要求したことは完全な言い方ですね。それはイエス様によって私たちにプレゼントされたから、その立法の要求は両方ともは満たされたから、もはや立法は私たちに対して何にも言うことがないんですよ。もう死んだんですよ。罰が終わった。しかしあなたが蘇ったんですよ。だから今私と結婚してないんですよ。誰とも自由に別の人と結婚してもいいんですよ。しかしお勧めします。イエス・キリストと結婚しなさいとそういう日なんですよ。まあ日を使ってますね。ここで結婚についての大切な教えも、まあ、含まれるわけですね。この3節では、この相手が生きてる間に別の人と結婚するのはあかん、すわち離婚して再婚というのは成り立たないんだって。そうでしょ、うん、この三節を見たら成り立たない。
うん、
しかし今私たちは、まあ、蘇っているわけです。キリストと共に蘇っているから、もはや私たちはこの立法の要求はもう後にしてもう関係ないから、自由に死のために生きる特権が与えられているわけですね。しかし確か私たちの中にはその罪が依然として残っているし、私たちが死んだんですけど罪が死ななかった、立法が死んだわけじゃなくて私たちが死んだから、 罪に対しても死に対しても関係ないんだっていう、そういう立場に今置かれているんだと。しかしそれにしても、まあ、あの人々はクリスチャンになっても、まあ、必死に立法を守って、それで自分の救いがもう少し確かなものにせんとダメなんだというようなことですごく悩んでるわけですね。私も救われてから4年間もその立法のもとに歩んだというその証をよくしますけれども、それで、まあ、の立法はどんなもんかというと、まあ、の7節から13節まで読んでいただきたいと思います。
それではどういうことになりますか。立法は罪なのでしょうか。絶対にそんなことはありません。ただ立法によらないでは私は罪を知ることがなかったでしょう。立法が貪ってはならないと言われなかったら私は貪りを知らなかったでしょう。しかし罪はこの戒めによって機会を捉え、私のうちにあらゆる貪りを引き起こしました。立法がなければ罪は死んだものです。私はかつて律法なしに生きていましたが、戒めが来た時に罪が生き、私は死にました。それで私には命に導くはずのこの戒めがかえって死に導くものであることが分かりました。それは戒めによって機会を捉えた罪が私を欺き、戒めによって私を殺したからです。ですから律法は聖なるものであり、戒めも聖であり、正しくまた良いものなのです。ではこの良いものが私に死をもたらしたのでしょうか。絶対にそんなことはありません。それはむしろ罪なのです。罪はこの良いもので私に死をもたらすことによって罪として明らかにされ、戒めによって極度に罪深いものとなりました。
というのは、まあ、の立法は、まあ、神様の私たちから要求する、まあ、の愛の中身なんだと、まあ、の前にも学んだわけですけれども、しかし、まあ、の私たちはその、まあ、立法を守ることができなかったんです。だから立法はちゃんとした役割が今もあります。よく3つの役割があると、まあ、言われてるんですけれども、ここで、まあ、その一番大切な役割が出てきますね。立法によって人間の罪がはっきりさせられますね。その罪のひどさが立法によって出てくるわけですね。男の子たちにここはしてはいけないと言ったら、もう必ずそれをやるんです、ね、私にはこの点においては非常に興味深い過去の出来事がありますから、ちょっと柔らかくするために語りましょう。私たちは社宅で、大きな工場の近くに住んでおったんですけど、その工場は大きな湖のほとりにあったんですね。そして、ある時にその工場で一つの、この、油すなわち重油を持っていっぱいのタンクの車両が倒れて、全てのその重油がその湖の氷の上に広がっていったわけですね。その時に工場の方から父が母に電話しました。今男たちをこの氷の上に遊びに行かしてはいけないと。そしてちょうど戦後の貧しい時期だったんですから、なんとか母は私たちのためにこの新しいオーバーを買うことができたんですよ。私は3人の男の子ですね。そして新しいオーバーを持ってこの命令を聞くと、それはいかんとダメだったすぐにも行ってしまったんですね。そして氷の上に重油っていうのはどんなもんかっていうと、もうあっという間にこけてしまうんですね。そしてせっかくの新しい服が真っ黒なんですね。家に帰ったらこういう こういう気持ちだけど、もう完璧にバレちゃうんですよ。あの母は大体ちょっとした、ことならば、まあ、私たちの、この髪の毛を引っ張って、そういう罰を与えたんですけど、今回はお父さんが家に帰るまでに待ちましょうっていう怖くてたまらないんですけど、そして父が来て、そして私たちの尻を乗って、あの尻を叩いて罰を与えるわけですね。しかしあの時の解放感というのは素晴らしかったです。罰が済んだらそのすごい恥ずかしさとか、あの在籍感が消えちゃうんですよ。だから十字架の罰がなかったら許しがありえない。あの十字架の罰によって私たちは解放されるんですけど、ほんまにあの人間ってそんなもんですね。あのこれをしてはいけないと言ったら必ずするんだと。だからあの立法は私たちを救う道で、救うことができない、そういう道としては設けられたわけではないんですよ。罪を指摘してキリストに私たちを追いやる、そういう役割ですね。当然あの、まあ、あの社会の秩序を、すなわち法律の基盤としての役割もないわけでもないんですね。そしてクリスチャンになって、あの聖霊をいただいた人にとっては、あの愛の内容はこの律法ですから、それを聖霊の力によって実行する、そういう3番目の役割も当然あるわけですね。しかしあの14節から終わりまで、お願いします。
私たちは律法が霊的なものであることを知っています。しかし私は罪ある人間であり、売られて罪の下にあるものです。私には自分のしていることが分かりません。私は自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っているからです。もし自分のしたくないことをしているとすれば、律法は良いものであることを認めているわけです。ですからそれを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住み着いている罪なのです。私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがないからです。私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っています。もし私が自分でしたくないことをしているのであれば、それを行っているのはもはや私ではなくて、私のうちに住む罪です。そういうわけで私は善をしたいと願っているのですが、その私に悪が宿っているという原理を見出すのです。すなわち私は肉なる人としては、内なる人としては神の律法を喜んでいるのに、私の体の中には異なった律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私を体の中にある罪の律法の虜にしているのを見出すのです。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。私たちの主イエスキリストのゆえに、ただ神に感謝します。ですからこの私は、心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです。
というと、あのこの律法は私たちの罪を指摘する、そして私たちがあのどうしても律法を守ることによって自分を助けることができないんだということをはっきり言ってるわけですね。ここであのかなりの議論が起こったことは歴史的にあるんですね。それはここでパウロは自分という言葉をちゃんと言ってるわけですね。その自分の体験としてはこれを語るわけですね。このパウロは あの救われる前のパウロなのか、それともその給料中のパウロなのか、それとも救われて後のパウロなのかと、こういうまあ議論がよく、まあ、あの仲介書では、まあ、あの書いてあるわけですけど、この議論は意味のない議論だと思いますね。このポイントはパウロはどういう状態でこれを言ってるかっていうものじゃなくて、あの救われる前であれ、給料中であれ、また救われてからも同じ原理があるんですね。律法によって私たちは自分を助けることができない。律法によって清めが不可能です。律法によって救いも不可能なんだと。律法によって私たちの給料生活がもっと早く救いに導くわけでもないんだと。とにかく、まあ、律法による生き方はあの奴隷状態に私たちを落としてしまうんだと。しかしあの、ここからの解放があるんだと。それは、ね、15節の、まあ、言葉ですね。イエス・キリストによって、うん、神様に感謝すべきなんだと。そして不思議な結論ですね。だから私はこの、そうですね、ちょっとこの聖書から見てみましょう。あの25節の後半ですね。私はですから、この私は心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです。ここでその律法という言葉は、まあ、あの原則と言った方がいいでしょう。まあ、法則という意味で書いてあるんですから、新教旧約はそこでの法則という言葉を正しく使っているわけですね。というとのパウロは、私たちのうちに依然として罪深い性質が住んでるんだということをはっきり認めるわけですね。しかし私たちの中に別の法則が、すなわちこの、あの神様の律法に仕えることのできる聖霊による新しい法則があるんだと。だからこれは8章の初めと一緒に読まんと、あのダメなんですね。それで8章の1節からまず11節まで読んでいただきたいと思います。8章の1節から11節まで、
こういうわけで、今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。肉によって無力になったため、律法にはできなくなっていることを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪のために罪深い肉と同じような形でお使わしになり、肉において罪を処罰されたのです。それは肉に従って歩まず、御霊に従って歩む私たちの中に律法の要求が全うされるためなのです。肉に従う者は肉的なことをもっぱら考えますが、御霊に従う者は御霊に属することをひたすら考えます。肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安です。というのは、肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません。いや、服従できないのです。肉にあるものは神を喜ばせることができません。けれども、もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく御霊の中にいるのです。キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありません。もしキリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、霊が義のゆえに生きています。 もしイエスを死者の中から蘇らせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中から蘇らせた方はあなた方のうちに住んでおられる御霊によってあなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのです。
というと、この一節では、まあ、パウロは結局義と認められることに戻るわけですね。こういう罪深い性質が私にはある、しかし一方は聖霊様が住んでいる、だからもし私は今のこの実態によって裁かれるならば滅びでしょ。いくら聖霊が住んでも私は罪深い性質があるから、滅びゆく人間でしょ。しかしそうじゃないんだ、滅びの裁きがキリストイエスにある人にはないんだ。だからこの前にも説明したんです、ここは私であって、この聖書はキリストであって、私はキリストのうちにあって、父なる神様は私を見たらこの聖書以外何にも見えないですから、私はとにかくこの清めの段階でどこまで進んだかと、どのぐらいはこの肉の、罪の深い性質の働きを抑えて消してしたかということと私の救いは何の関係もないんですよ。私の救いはキリストの十字架による義と認められること以外にはどこにもないんだ、そういうことはまず、一節で言うんですね。だからといって、これからどうでもいいというわけでもないんですね。というのはこの聖霊様をいただいた私たちは罪と死の原則から解放されたと二節に書いてあるわけですね。そしてそれはどのように起こったかというと、三節で書いてあります。それは神様がなさったんですよ。これは悪魔の神様がなさった技ですよ。私たちはその堕落したものがあるから、弱くて何にもできんから、神様がなさったんですよ。そしてどのようになさったかというと、イエス様をその罪の肉の形で、その上でその罪を裁いだと。この十字架の裁きは神様の御業であって、しかしその結果としては4節を見てみると、私たちは義と認められるだけじゃなくて、私たちはこの聖霊によって新しい生き方が可能になるんだと、そういうことを書いてるわけですね。そしてこの両方があるわけですね。だからちょっと古い表現なんですけど、私の兄はクリスチャンは分裂病にかかってる存在なんだって言ってるんですよ。今は統合失調症になってるから、分裂病は何か、差別用語になってるかも分かりませんけど、その分裂、ここにはキリストがあって、ここには罪深い性質があるという、そういう意味で分裂された存在ですけれども、この全部がキリストのうちにあるんですね。これは決して忘れてはいけないです。私たちは心の中にその肉と聖霊の戦いが挑んであっても、ずっとそれはキリストのうちに行われるわけですね。だから私たちは決して負ける方ではないんだと。聖霊様が私たちのうちに住んでいるならば、9節を見てみると、これは罪に支配されてない、古い性質にはもっても支配されてないんですよ。だって私の いろんな欲望が出ちゃうんですよ。いろんな変な考えが出ちゃうんじゃないですか。だけど考えてみると、もし私は、まあ、女を 情欲で見るならば、それは私の会員の罪でしょ。しかしそれに対して十字架の死による許しの方がその罪よりも強いんでしょ。だから私たちは負ける方ではないんですよ。許しがあるイエス様が、聖霊様が共におられる。だから私たちは負ける方ではない。聖霊様が私たちのうちにいつも悔い改めを起こすんですね。そして、まあ、最終的には11節を見てみると、聖霊様はどういうものをもたらしますか。この復活のクリストの聖霊様です。だからここでその聖霊様の働きは復活の力に結びつくわけですね。この聖霊様はキリストの復活によって私たちの体さえ生き返らせます。ここではこの11節の言葉はどういう意味合いかというと、体を生かしてくださると、死ぬはずの体を生かすという表現で、死ぬべき体を生かしてくださるというのは、これはおそらく2つのことを意味すると思いますね。まず、この聖霊の力によって私たちは生かされているというのは今生きることなんですけど、もう一つはこの同じ力は私たちに体の復活をも与えてくださるんです。皆さんは気がついたでしょうか。信仰告白のその使徒信条の中に、体の読みがあればどこに入れられているかというと、聖霊様の働きとして出てくるわけですね。私は聖霊を信じます、聖なるキリスト教会、すなわち聖徒の交わり、そしてそれからどう続くんですか。
罪の
許し、体の読みがあり、永遠の命を信じる。というと聖霊の働きはイエス・キリストの復活に結び合わせるから、私たちに空の読みがありまでその恵みをもたらせるわけです。だから清めの完成は空の読みがありです。これは清めの一部分ですよ。その時に私たちの義と認められた場と私たちの状態は一致します。今は一致しません。場において私たちは完全に清いですよ。しかし状態として私たちは部分的にしかないんですね。しかしその時には完璧に一致するわけですね。そして12節から16節まで読んでいただきたいと思います。はい。
それで兄弟たち、私たちには一つの義務がありますが、それは肉に従って生きなければならないという肉に対する義務ではありません。肉に従って生きるならあなた方は死にます。しかし霊によって体の仕業を起こすならばあなた方は生きます。神の霊によって導かれる者は皆神の子なのです。あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく、神の子とする霊を受けたのです。この霊によって私たちはアッパ父よと呼ぶのです。この霊こそは私たちが神の子供であることを私たちの霊と一緒になって証ししてくださいます。
ありがとうございました。実は私はこの13節をクリスチャンになって、その律法の下で4年生活したときに非常に恐れておったんですね。この もし私たちはこの堕落したあの性質に従って生きるならば、私たちは死にます。しかし、もし私あなた方はこの、あの罪、堕落した性質を、あの殺すならば、あなた方は生きるんだと、そのように読んだんですね。そこに何か抜けてあったんですか。皆さんが気がつかなかったと思いますけど、一つの言葉が抜けてあったんですね。それはあの、もし御霊によってという言葉を私はあの理解できなかったんですね。だから私は自分の頑張りでこの、あの罪深い性質を殺さんと私は生きるんですけれども、どうもそれはうまいことはいかない。だから私は死ぬべき存在なんだっていうように、この十三節を読んであったんですね。しかしここでは御霊によってっていう言葉があります。これは私たちの力ではできない、しかし聖霊様の働きですね。しかしそこで私たちはその選択にいつも責められるわけですから、あの主に従うというところに、まあ、御言葉に従うところに聖霊の力が伴います。しかし私たちは罪をも選択することができます。その時には当然聖霊の力何にも伴わ ないんですね。この世の人々は聖霊を持ってないから、まあ、の選択ができないんですよ。自分の欲望のまんまで生きてるわけですね。それ以外は全くできないんですよ。当然彼らは自分の欲望を満たせる時には自由だと思ってるわけですから、決してそうではなくて奴隷なんですよ。クリスチャンにはこの選択の自由が与えられてるわけですね。そして繰り返して私たちはそのあれとあの二個の戦いで、その選択にも、まあ、あの攻められるわけですね。当然このことを一番あの具体的に私たちに描写するのは、あのこのガラテヤ人への、あの、まあ、終わりの、五章の終わりのところですから、ちょっとそれを、まあ、ご参考に、まあ、読んでみましょうか。ガラテヤ人への、あの五章の十六節からあの終わりまでお願いします。ガラテヤ人への手紙の五章の、あのコリントの後で、五章のあの十六節から家内にあの二十一節まで読んで、そして22節からあの、はい、高橋さんに続けて読んでもらいましょう。
16節、
はい、
私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば決して猫の欲望を満足させるようなことがありません。なぜなら猫の願うことは御霊に逆らい、御霊は猫に逆らうからです。この二つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができるできないのです。しかし御霊によって導かれるなら、あなた方は律法の下にはいません。猫の行いは明白であって、次のようなものです。不貧困、けがれ、公職、偶像礼拝、魔術、敵争い、それに憤り、討伐、 そう言って言った類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしてはいる者たちが神の国を相続することはありません。
はい、
しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。キリストイエスにつく者は自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。もし私たちが御霊によって生きるのなら、御霊に導かれて進もうではありませんか。互いに挑み合ったり染め見合ったりして
共栄
に走ることのないようにしましょう。
ここにも興味深いところですね。その御霊の実がちゃんと出てくるわけですけれども、そこにすぐ24節では、あなた方はキリストと共に十字架につけられたんですね。その現実を私たちは、失ったらやっぱり律法のもとになってしまう。からそして私たち のクリスチャン生活は頑張りによるものであって、聖霊によるものではないです。聖霊の実というのは聖霊が結ぶんですね。そこには時間もかかりますから、しかしそれは何か引っ張って出てくるものじゃないです。成長を考えたら、こういう鉢があって、そこに綺麗な花とかそういうものがあって、それがもっと早く成長するためにそれを引っ張り落としたらどうなるんですか。そこには水を入れて、肥料を入れて、光を与えて、そして暖かいところ。だから私たちのクリスチャン成長は、そこに、それを早めるためには間接的な方法がありますね。御言葉の光、クリスチャンの交わり、祈りとか、そういう肥料を私たちに入れると聖霊の実が出始めるわけですね。もう少し8章を続けたいと思います。このもし聖書の中には素晴らしい一章があるならば、そのおそらく1番と2番とか3番、すべては聖書は神様の御言葉ですから、すべては素晴らしいんですけれども、もしこういうランク付けができるならば、ローマ人の8章は1番になるかなと思いますから、あまりにも豊かなものですから、今回は私たちはもう本当に走っていくしかないんですけれども、この救いの確信なんですね。それも聖霊様の働きなんですけれども、どうして私は救われているかと分かるんですか。それは聖霊様が私にそれを示すんですけれども、お母さん、あなたは本当に自分のお父さんの息子なんですか。本当にちゃんと DNA で調べたことがありますか。
調べてない。
信じてますね。どうして信じますか。
似てるから。
似てるから。
声とか似てるから。ねえ。
だけど、あなたに似てる他の人も結構おるんじゃないですか。おそらく、ずっとお父さんと一緒に成長してきたんじゃないですか。だからずっとお父さんを見て、お父さん、お父ちゃんと、言ってきたでしょ。それによってその確信があるわけですね。だから私は神様の子供という確信は、ここにはこの中からその確信が見つかるんですかと、なかなか出てこないですね。この私の服の中から出ないですね。 しかし外である父なる神様を仰ぎ見ると、そしてこの清い方にお父ちゃん、これはパパと、アッパというのはパパという非常に親しみを、この方に目を向けて繰り返してお父様、お父様と、その祈りを私たちのうちに生む聖霊様は私たちにその救いの確信を与えてくださるわけです。そして確か16節を見てみると、私たちの霊も一緒にその証しをするんですね。というと、自分お父さんの顔を御言葉を通して見ると、自分の、やっぱり納得するんですけど、やっぱりこのお父さんは私の父なんだっていうその確信が湧いてくるわけですね。しかしもし神様の子供ならば、それはぎっと認められたからそうなんですよ。どういう素晴らしい結果になるんですか。17節と18節を読んでいただきたいと思います。はい。17と18節。
はい。もし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人であります。今の時のいろいろの苦しみは、将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足らないものと私は考えます。
この取るに足らないっていうのは、大きな風呂に一つ の一滴があると、ぐらいな比べるものですね。もうそこ他は完璧に空っぽですね。だから神様の栄光が私たちの遺産なんですね。昨日はちょっと遺言の話をしましたけれども、これは僕らの遺産なんですね。それはキリストと共に私たちは素晴らしい遺産をもらってるけれども、同時に苦しみもいただいてるわけですね。クリスチャン生活は苦しみがつきもんだと。なぜかっていうと、もし私たちは愛しようとしたら必ず苦しみがつきもんですよ。人を愛したら必ず苦しみがつきもんです。そしてその苦しみの深さで相手に対する愛の深さも分かるんですね。そして19節から25節まで読んで、そして今日はそこまでしかできないんですね。はい。19節から25節まで。
被造物は神の子たちの現れるのを切に待ち望んでいます。被造物は虚無に服していますが、それは自分の意思によるものではなく、服従させた方の意思によるもので、同時に希望も持っています。つまり被造物もいつか滅びへの霊族から解放されて、神の子供たちの栄光に輝く自由に預かれるからです。被造物がすべて今日まで共に埋めき、共に生みの苦しみを味わっていることを私たちは知っています。被造物だけでなく、霊の初歩をいただいている私たちも、神の子とされること、つまり体のあがなわれることを心の中で埋めきながら待ち望んでいます。私たちはこのような希望によって救われているのです。見えるものに対する希望は希望ではありません。現に見ているものを誰がなお望むでしょうか。私たちは目に見えないものを望んでいるなら、忍耐して待ち望むのです。
この23節を見てみると、私たちはちゃんと聖霊をいただいている。しかし、もっと素晴らしいことを待っているんだと。だから、クリスチャン生活は決してこの地上では完璧なものにはならない。私たちはこの体のあがない、それは復活、体の復活を待ち望んでいる。だから 聖書の一番最後の祈りは、主よ来てください、早く来てください、この再臨を待ち望む使者はとにかくずっと、まあ、聖書 の、 基本姿勢ですね、聖霊があるけれども義と認められている神様の前には罰は絶対にありえないけれども、まだまだまだまだという面がありますね。ここで今ある被造物というのは、まあこの自然界全体が解放されるという、そういうことが出てくるわけですが、よく天国で私のペットがいるかという話がよく聞こえるんでしょ。そう、ペット。
ペット。
はい。
ペットと。
そこで、ね、眠る必要はないです。夜はないですから、ベッドはいらないですけど、ペットがいるかどうか。少なくとも馬があるんですよ。
馬、
はい、見つかりたちは馬に乗って、またイエス様が白い馬に乗ってちゃんと来るんじゃないですか。黙示録にそう書いてあるんですから、自然界はもともとのパラダイスの状態になる。そしてそこで私たちはライオンと遊ぶことができるんだっていう、そういうちゃんとした旧約聖書の約束があるんじゃないですか。だからこの自然界も神様の子供の栄光と同じ姿に最終的に作り変えられるわけですね。聖書では私たちがここから天国に行くというよりも、聖書の終わりには天国が降りてくるんだと、そういうイエス様がこっちに私たちを救うために降りてきたんです。イエス様は再臨の時に降りてくるんです。そして新しい天と新しい地が降りてくるんですから、私たちは頑張らなくてもちゃんと入れるんだと、はい。だけど、まあ、今は戦いがあって忍耐が必要です。はい、今日はここまでです。